広報長泉2014年7月1日号ナンバー1222発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後障害学習だよりと福祉長泉があります。続けてお聞きください。今月の表紙は動物愛護教室の写真です。6月5日木曜日に動物愛護教室が南小学校の3年生を対象に行われました。児童たちは犬の種類や習性、動物の命の大切さ、犬との安全な接し方について話を聞いた後、実際に犬と触れ合い動物を大切にする心を学びました。特集主なお知らせ、支え合い、健康を守る国民健康保険制度、健康づくり教室の参加者を募集します。町内2大アーティスト特別展開催、支え合い、健康を守る国民健康保険制度。国民健康保険、国保は会社を退職した人や自営業の人など、会社や組合などの公的医療保険に加入していない方が加入する保険制度で、市区町村が運営しています。国民健康保険は加入している皆さんの国保税と国や町などが負担する費用によって成り立っています。病気や怪我をした時、安心して医療を受けられるようにみんなで支え合いましょう。国保歳入の約4分の1が皆さんの保険税。国保の歳入には皆さんの国保税、国からの国庫支出金、他の保険制度による負担金、療養給付費、交付金、町からの繰入金などがあります。円グラフがあります。平成24年度の国保の歳入の内訳がパーセントで表されています。国保税 24.6%、 国庫支出金 16.8%、 療養費給付等交付金 5.9%、 前期高齢者交付金 27.4%、 県支出金 5.2%、共同事業交付金 9.1%、 繰入金 6.4%、 繰越金 4.0%、 その他 0.6%。 グラフは以上です。皆さんの国保税は歳入の全体の約 25% を占め、国保の運営を支える重要な財源となっています。増加する医療費。国保には会社の退職後に加入する場合が多く、高齢化が進む状況下で65歳以上の加入者の割合が高くなっています。高齢化の進行や生活習慣病の増加、高度医療の発達に伴い医療費は増加する傾向にあり、全国的に国保の財源確保が課題となっています。長泉町の平成24年度の国保税の平均額が1人当たり 97,119円に対し、医療費の平均額は1人当たり 308,714円となっていて、その額に開きがあります。この傾向は県内の他の市町でも同様で、国からの負担金、交付金などによって歳入が補われています。医療費は今後も増加する傾向にあると考えられ、国保運営は厳しい状況に置かれています。国保税の納付にご協力を。国保は加入者の皆さんの支え合いにより成り立っています。増加する医療費に対応するために皆さんのご協力が欠かせません。 長泉町と県内35市町平均の国保税収納率の推移を表したグラフがあります。折れ線グラフです。縦軸はパーセンテージ、横軸は平成22年度から平成24年度です。平成22年度、長泉町 91.3%、 県内35市町平均 89.08%。 平成23年度、長泉町 91.72%、 県内35市町平均 89.73%。 平成24年度、長泉町 92.51%、 県内35市町平均 90.02%。 グラフを割ります。収納率はほぼ横ばいに推移していますが、長泉町は県内市町の平均と比べ高い収納率となっています。今後も皆さんのご協力をお願いします。国保税の算定方法。平成26年度の国保税の算定方法は昨年度と同じで、次の3区分に分けて算定します。1、医療保険分。国保加入者が医療機関にかかった時の医療費、町が負担する保険給付額に充てられます。 2、 後期高齢者支援金分。後期高齢者医療制度への支援金に充てられます。 3、介護保険分。40歳以上65歳未満の人が対象で、介護保険への給付金に充てられます。40歳未満の方、65歳以上75歳未満の方の国保税は、1、医療保険分足す、2、後期高齢者支援金分となります。40歳以上65歳未満の方の国保税は、1、医療保険分足す、2、後期高齢者支援金分足す、3、介護保険分となっています。所得などをもとに税額算定。それぞれの世帯の経済状況などに合わせて国保税を納めていただく仕組みになっています。所得の金額や土地などの固定資産を持っているかどうか、世帯の国保加入者数などをもとに税額を算定しています。所得割額、前年中の世帯全体の所得により税額を算定します。資産割額、固定資産を持っている世帯にかかります。その年度の固定資産税により算定します。均等割額、世帯の中で国保に加入している人数により税額を算定します。平等割額、世帯の収入や国保加入者数などによらず、一世帯あたり〇〇円と額が決められています。算定方法は次のようになっています。1、医療保険分、最高限度額51万円は、所得割額、平成25年中の所得引く33万円かける 5.4%、 2、資産割額、平成26年度の固定資産税かける 25.0% を足し、均等割額、17,700円かける世帯の加入者数を足して、そしてさらに平等割額、18,800円を足した額となります。2、後期高齢者支援金分、最高限度額14万円は、所得割額、平成25年中の所得引く33万円かける 1.8% に、資産割額、平成26年度の固定資産税かける 6.0% を足し、均等割額、5800円かける世帯の加入者数を足し、そしてさらに平等割額、6200円を足した額となります。3、介護保険分、最高限度額12万円は、所得割額、平成25年中の所得引く33万円かける 1.2% に、資産割額、 平成26年度の固定資産税かける 2.0% を足し、均等割額6000円かける世帯の加入者数を足し、そしてさらに平等割額6200円を足した額となります。算定方法を終わります。国保税の軽減制度。所得が低い世帯に対しては均等割額と平等割額を減額する軽減制度があります。軽減制度は前年中の世帯の所得額が基準以下の場合に適用されます。この基準となる所得額が平成26年度より引き上げられ、国保税を軽減される世帯が拡充されました。所得の申告が済んだ方で軽減の対象になる世帯には、改めて申請しなくても国保税の軽減が適用されます。まだ所得の申告が済んでいない方は国保税の軽減の適用を受けることができませんので、必ず申告してください。国保税の軽減割合をお伝えします。所得金額の基準、軽減割合の順にお伝えします。世帯の所得の合計額が33万円以下、7割軽減。世帯の所得の合計額が33万円足す24万5千円かける非保険者数足す特定同一世帯所属者数以下、5割軽減。世帯の所得の合計額が33万円足す45万円かける非保険者数足す特定同一世帯所属者数以下、2割軽減。特定同一世帯所属者数とは、同一世帯に所属する保険が国保の方と後期高齢者医療保険の方がどちらもいる世帯で、後期高齢者医療保険に所属する人数のことです。国保税の納め方。国保税の納め方は、1、特別徴収、2、普通徴収の2通りがあります。なお、平成26年度に皆さんに納めていただく税額は7月中旬に算定し通知を送付します。1、特別徴収。特別徴収とは、世帯主の年金から国保税を転引する方法です。対象、国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯。例外になる場合、年金の受給額が低い場合や国保税が高額である場合は特別徴収は行っていません。年金、老齢基礎年金などの受給額が年間18万円未満の方、国保税と世帯主本人の介護保険料を合わせた金額が年金受給額の2分の1以上の場合、納付書や口座振替による普通徴収で納付してください。仮徴収期間と本徴収期間に分けて納付。国保税は6月末に前年の所得が確定した後、1年間の税額を計算します。普通徴収では税額確定後の7月から納付が始まりますが、特別徴収の場合、2ヶ月に1回、年6回に分けて年金からの転引を行います。そのため、年度の前半は仮徴収期間とし、仮徴収額を納めていただきます。その後、本徴収期間に決定した1年間の税額から仮徴収額を差し引いた額を納めていただきます。2、普通徴収。納付書または口座振替で納付する方法です。対象、特別徴収以外の方。納付書で納める場合、7月中旬に決定した税額のお知らせと同時に納付書を送付します。各月の納期限までにお近くの金融機関やコンビニエンスストアで納付をお願いします。なお、納期限は町のカレンダーのほか、広報長泉4月1日号に折り込みの納期限一覧表や町のホームページで確認できます。口座振替の場合、7月中旬に決定した税額と 口座振り替えによる引き落としをお知らせする通知を送付します。7月から翌年2月にかけて毎月引き落としがあります。口座振り替えをお勧めします。納付には納め忘れのない口座振り替えをお勧めします。口座振り替えにするには申請が必要です。詳細はお問い合わせください。守ろうみんなの国保。国保は国保税のほか、国や県からの交付金などさまざまな財源によって支えられています。しかし医療費の増加が大きな課題となり、国保運営は厳しい状況にあります。病気になったとき、怪我をしたときなどに安心して治療を受けていただくための制度ですが、医療費の支出が多くなりすぎると皆さんの国保税の負担を大きくせざるを得なくなってしまいます。国保の運営を守るためにも日頃から健康に気をつけましょう。循環器系疾患で多く受診。グラフがあります。国保に加入している方がどのような病気により医療機関を受診しているかという割合を示しています。グラフ、国保加入者の受診状況、疾病種類別にお伝えします。循環器系の疾患 22%、 内分泌栄養及び代謝疾患 11%、 呼吸器系の疾患 10%、 消化器系の疾患 5%、 精神及び行動の障害 5%、 がんなど 3%、 その他 44%。 グラフを終わります。疾病の種類は様々ですが、中でも高血圧や高脂血症などの循環器系疾患の受診割合が高く、次いで糖尿病などの内分泌、栄養及び代謝疾患の割合が高いことがわかります。特定健診で早期発見。国保特定健康審査。特定健診は国保に加入している40歳以上から75歳未満の方を対象とした検診です。腹囲や血圧、血液検査などからメタボリックシンドロームの有無を判定するほか、腎機能の低下や生活習慣に起因する異常の有無を調べる検診です。特定健診を受診している方は、受診していない方よりも医療機関にかかる割合が多くなっています。もともと体調に不安があるため特定健診を受診したというケースだけでなく、特定健診をきっかけに体の異常を発見し医療機関への受診につながったケースもあると考えられます。生活習慣病は早期に発見し生活を見直したり、早期治療にかかることで重症化を防ぐことにつながります。特定健診を積極的に受け健康維持に取り組みましょう。平成26年度特定健診は10月31日まで受診できます。詳細は広報長泉5月1日号にあります。電話で気軽に健康相談。心と体の健康増進を目的に電話相談を行っています。健康や医療、介護、育児、メンタルヘルスなどの相談に経験豊富な医師、保健師、看護師などの専門家がお答えしています。病気、応急処置などの不安や育児、介護の相談、心の不調についての相談などお気軽にお電話ください。相談電話、フリーダイヤル、電話 0120-713286 長泉2ハロー。相談料無料。相談時間24時間年中無休。特定健診や電話相談を活用して健康づくりに取り組みましょう。問い合わせ、国保の制度などに関することは福祉保健課、電話 989-5513、 国保税に関することは税務課、電話 989-5506 にどうぞ。
生活習慣を見直そう。健康づくり教室の参加者を募集します。生活習慣を見直すきっかけとして 健康づくりのための各種教室に参加してみませんか。参加者全員を対象に体組織測定を行います。小学生は除きます。1、夏休み、お父さんと一緒に楽しく体を動かそう。健康クイズや親子エクササイズで親子で一緒に楽しみながら日頃の運動不足を解消しませんか。2、膝の痛みの予防教室。膝の痛みの予防のための体づくりを行い、正しい歩き方を身につけませんか。山本整形外科監修の講座です。3、女性のための健康づくり教室。運動や栄養、ホルモンバランスなどの講話を行う女性のための教室です。骨密度測定も行います。4、健康づくりチャレンジ教室。食生活が乱れがち、健康診断の結果が気になるという方を保健師や管理栄養士、健康運動指導士がサポートします。5、3ヶ月で3キログラム痩せる教室。健康的に減量したい方におすすめの講座です。保健師や管理栄養士、健康運動指導士が食生活や運動などについてサポートします。詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510、 メールアドレス増進アットマーク長泉 .org。 健康公園グランドオープン記念町内2大アーティスト特別展開催。町民の皆さんの健康づくりや憩いの場として整備してきた町の健康公園が7月26日土曜日にいよいよグランドオープンを迎えます。グランドオープンを記念して健康公園内にも数多く設置された彫刻家堤直美さんとデザイナー岩崎健二さんの作品の特別展を開催します。ぜひお越しください。時7月26日土曜日午前9時から正午、7月27日日曜日午前9時から午後5時、ところ健康公園ウェルピア長泉内。内容、彫刻家堤直美さんとデザイナー岩崎健二さんの作品展示。入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。ニコニコ広場、芝生広場もオープンします。グランドオープンにより健康公園内のすべての施設が使用できるようになります。芝生養生中のために現在使用ができないニコニコ広場もグランドオープンに合わせて使用を開始します。ニコニコ広場は友達や家族との触れ合いの場です。小さなお子さんは夏場には噴水での水遊びを楽しむこともできます。ぜひご利用ください。芝生広場使用開始7月26日土曜日。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。 情報ステーションプラス第18回長泉ワクワク祭り開催。昼の部はキャラクターショーや大道芸、しゃぎり、太鼓演奏など楽しいイベントがいっぱい。夜の部は合計84分間にも及ぶ祭りのメインイベント踊りパレードで長泉の夏を楽しんでください。飛び入り参加できる踊り連もあります。時8月2日土曜日午前11時から午後8時30分、雨天の場合は8月3日日曜日。雨天順延は町の同ホーム線と町ホームページでお知らせします。ところ JR 御殿場線下尖駅前、大井町通り、長泉中央通り。内容、飲食店などの出店、各種イベント、午前11時から午後5時までです。キッズ踊りパレード、午後4時から午後4時35分。踊りパレード、午後5時30分から午後8時。表彰式、午後8時から午後8時30分。気象状況などにより、時間、内容は変更になる場合があります。詳細は広報長泉7月15日号にパンフレットが織り込まれます。問い合わせ、 長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-5516。 高額な医療費負担が見込まれる方へ限度額認定証などを申請してください。国民健康保険、国保、または後期高齢者医療制度に加入している方が高額な医療費を支払わなければならない場合、限度額認定証などを提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までの金額となります。70歳未満の国保加入者、住民税非課税世帯は除きます。限度額適用認定証の申請を行ってください。70歳以上の国保加入者、後期高齢者医療制度加入者、住民税非課税世帯を除きます。認定証の申請は必要ありません。国保高齢受給者証、または後期高齢者医療被保険者証の提示で窓口負担が限度額までとなります。国保後期高齢者医療制度加入者で住民税非課税世帯の方、限度額適用標準負担額減額認定証の申請を行ってください。高額な医療費負担が見込まれる方は、事前に認定証を申請してください。申請場所、福祉保健課、持ち物、保険証、認め印。なお、70歳未満の方の場合は、国保税の滞納がない方に限ります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5513。平成27年町のカレンダー広告を募集します。毎年配布しているふれあいカレンダーに広告を掲載できます。掲載を希望される企業や事業所、自営業の皆さんはお申し込みください。詳細は町広告掲載要項、町広告掲載基準にあります。要項などは行政課で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 清塚信也ピアノザライブ。聴衆の心を揺さぶる表現力、知識と起点に富んだトークを交えたコンサートで多くのファンを魅了する注目度ナンバーワンの若手ピアニスト清塚信也、待望の長泉公演決定。時11月30日日曜日、ところベルフォーレホール、会場午後1時、開演午後1時30分。演奏曲、ショパンノクターン第2番、英雄ポロネーズ、リスト愛の夢、ドビッシー月の光、松任谷由実春よ来い、久石譲サマーほか。都合により変更になる可能性があります。入場料は全席指定で一般3000円、当日3500円、高校生以下1500円、当日2000円。チケットはベルフォーレコミュニティ長泉、裾野、御殿場、小山、三島の各文化会館、沼津、三島のプレイガイドで販売します。チケットの発売はベルフォーレ友の会先行販売開始は7月12日土曜日、一般販売開始は7月19日土曜日です。ベルフォーレチケット販売時間、午前9時から午後9時、毎月第1月曜日は休館です。祝日、休日の場合は翌日が休館となります。コミュニティ長泉チケット販売時間、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日は休館です。祝日、休日の場合は開館します。問い合わせ、ベルフォーレ、電話、989-0001。
情報ステーション、最初お知らせです。ベルフォーレイベントホール改修工事を行います。ベルフォーレでは皆さんに快適にご利用いただくため、次の期間イベントホール、多目的ホールの改修工事を行います。工事期間中はイベントホールをご利用いただくことができません。ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、イベントホール以外の施設は工事期間中も通常通り利用できます。工事期間、 平成27年1月初旬から平成27年2月中旬予定。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。 夏の交通安全県民運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も交通ルールを守り、安全な街づくりを推進しましょう。皆さんのご協力をお願いします。実施期間、7月11日金曜日から7月20日日曜日。スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。重点目標、高齢者と子どもの交通事故防止、追突事故の防止、飲酒運転の根絶、ドライバーの運転マナー向上。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 健康公園内施設を臨時休業します。健康公園グランドオープニングイベント、田中理恵のストレッチ&エクササイズ in 長泉開催のため、健康公園内の施設を臨時休業します。臨時休業日、7月26日土曜日。臨時休業施設、ウェルピア長泉全館、長泉中央グランド、ミニ運動場。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 下水道排水設備工事、工事責任技術者試験を行います。試験日、10月14日火曜日。試験会場、静岡商工会議所静岡事務所会館、静岡市葵区黒金町 20-8。 受験資格、20歳以上で学歴に応じた実務経験を有する方。受験料4000円。申し込み期間、7月22日火曜日から8月1日金曜日。なお、試験に関する任意の講習会を9月11日木曜日に開催します。詳細は申し込み書にあります。申し込み書は上下水道課で配布しています。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。体調のことで医師に相談したい、この症状はどの科を受診すればよいかなど、一人で悩まずお気軽にご相談ください。7月の相談、時7月31日木曜日、午前10時から午前11時。担当医、龍神美穂医師、龍神医院院長、小児科専門医。ところ、ウェルピア長泉。対象、町内在住の方。定員4人、先着順です。予約受付期間、7月8日火曜日から7月29日火曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 次は募集です。伊豆半島ジオパーク検定3級を受けてみませんか？伊豆半島ジオパークに興味がある方なら、どなたでも受けることができます。受験期限、9月1日月曜日。受験料無料。受験方法など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局。電話、0557-3217-84。 ホームページ http://isjeopark.org/。 本の読み聞かせの講座を開催します。シルバー人材センターでは、健康や子育て、介護など生活に役立つ講座を開催しています。今回は読み聞かせボランティア土曜お話し会の中村さんを講師に招き、 読み聞かせの大切さを学ぶ講座を開催します。どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。時7月16日水曜日午後2時から午後3時30分ところシルバー人材センター。定員30人先着順です。参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。リンゴの木のオーナーになりませんか。国内姉妹都市長野県青木村のリンゴの木のオーナー制度は、収穫の喜びを自分の手で体験することができるほか、地元の住民との交流も楽しむことができます。木の品種によって3種類のコースがあります。 A コース、3富士、45kg の収穫量保証、価格は2万円です。 B コース、シナノスイート、45kg の収穫量保証、価格は2万円です。C コース、シナノゴールド、35kg の収穫量保証、価格は1万5千円です。申し込み期限、7月31日木曜日。申し込み書は、長泉町役場産業振興課南部地区センターで配布しています。収穫時期は10月中旬から11月中旬までで、品種により異なります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ青木村役場建設産業課、電話0268-49-0111。次は催し物です。寸津地区障害者自立支援協議会全大会を開催します。障害のある人が住み慣れた地域で普通に暮らせる地域づくりを目指し設置された寸津地区障害者自立支援協議会では、これまで検討された課題などについて話し合うため全大会を開催します。時7月24日木曜日午後1時から、ところ役場4階大会議室、定員20人程度、入場料無料。なお、直接会場にお越しください。手話通訳、要約筆記が必要な方は7月11日金曜日までにご連絡ください。問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度について知っていただくため、毎年65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時7月22日火曜日午前9時30分から、ところ役場大会議室、対象昭和24年6月2日から8月1日に生まれた方。内容、介護保険制度、介護保険料、介護予防などについて。直接会場にお越しください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。ラジオ体操でみんな元気に。ラジオ体操の日に参加しませんか。日常的に体操を行うことで健康づくりができるよう、毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。時毎月第3土曜日雨天中止、午前6時30分から6時45分、集合時間午前6時20分、会場は午前6時15分。ところ、長泉中央グラウンド、竹原グラウンド。参加費無料。持ち物、タオル、飲み物。問い合わせ、健康増進課、電話989-5510。次は掲示板です。平成27年度採用、自衛官採用制度説明会を開催します。 問い合わせ、自衛隊三島募集案内所、電話 989-9111。 大学生等就職フェアを開催します。静岡県静岡労働局ハローワークによる平成27年3月卒業予定の大学生などを対象とした就職面接会です。問い合わせ、県雇用推進課、電話 054-221-2573、 ホームページ http://www.koyo.pref.shizuoka.jp。 長泉町消費研究会主催、広場の式バザー開催。時7月19日土曜日午前9時から午前11時。ところ、役場西側駐車場。雨天時は役場裏玄関前駐車場。内容、手作り品、リサイクル用品の販売など。持ち物、マイバッグ。7月18日金曜日午後1時から午後3時の間、役場西側駐車場でリサイクル用品を回収します。バザー当日、廃油、食用油を回収します。ペットボトルに入れてお持ちください。バザー出店者を募集しています。出店を希望される方は電話でお申し込みください。問い合わせ、勝又さん、電話 986-4943。 佐野美術館友の会第28回牧祭展を開催します。時7月15日火曜日から7月20日日曜日午前10時から午後5時。なお15日は午後1時から、20日は午後4時まで開催します。ところ、コミュニティ長泉。内容、墨の濃淡とぼかしの技法で描かれた墨絵65点の展示。入場料無料です。直接会場にお越しください。問い合わせ、小野さん、電話 971-6438。 沼津高専公開講座受講生を募集します。社会人向け情報技術基礎講座、時8月10日日曜日、8月17日日曜日、午前9時から午後4時、全2回。内容、リレーショナルデータベースについての講義、パソコン実習。対象、18歳以上の社会人。申し込み期限7月24日木曜日。波でバラバラにする、初学者のためのフーリエ解析入門。時8月30日土曜日、午前9時30分から午後4時。内容、工学分野で幅広く利用されているフーリエ解析について図解を使って説明。対象、高校生以上の方。申し込み期限8月8日金曜日。共通事項、ところ沼津高専、沼津市大岡3600。定員、各講座10人、先着順です。受講料無料。なお、申し込み方法など詳細はホームページにあります。問い合わせ、沼津高専、電話 926-5762。 ホームページ http://tecno.numaz-ct.ac.jp/koukai/。 精神保健講座、気分障害の薬の副作用と飲み合わせについてを開催します。時7月20日日曜日午後1時から午後3時。ところ、千本プラザ。沼津市千本1910-206。講師、鈴木英治医師。国際医療福祉大学附属熱海病院教授。定員50人、先着順です。入場料無料。なお、電話でお申し込みください。 問い合わせ談話室木漏れ日、内川さん、電話 090-3457-7331、 患者家族集中勉強会、心と体の症状緩和とケア編を開催します。時8月5日火曜日午前10時から午後3時40分、ところ静岡がんセンター。テーマ緩和ケアとは、がん薬物療法と症状緩和の治療ほか。なお、テーマは複数あり、興味のある内容のみ受講することができます。詳細はお問い合わせください。対象がん患者とその家族、定員150人、先着順です。参加費無料、申し込み期限7月28日月曜日必着。申し込み方法、はがきまたはファックスに氏名電話番号を記入して提出してください。ホームページや院内のアスナロ図書館、よろつ相談専門外来窓口でも申し込みできます。なお、申し込みの連絡が届いた時点で受付は完了します。直接会場にお越しください。問い合わせ静岡がんセンター、疾病管理センター集中勉強会係、電話 989-5222、 ファックス 989-5557、 郵便番号 411-8777、 長泉町下長久保1007、ホームページ http://www.sccchr.jp/。 掲示板に掲載を希望される方は次のことにご注意ください。 1. 原稿には時、ところ、内容、対象、定員、参加費、申し込み期限、問い合わせ先、電話番号を記載してください。2. 開催日、申し込み期限は、広報発行日の10日以降に設定してください。3. 掲載は、町内で無料で開催されるものを優先させていただきます。4. 情報は、紙面の都合上、内容の省略、および掲載できない場合があります。5. 原稿の提出期限は、掲載を希望する広報発行日の1ヶ月前とさせていただきます。
マイタウン、交通安全のお手本に、知徳高校を推進校に指定。裾野警察署では、自転車事故の抑止を推進するため、知徳高校を自転車安全利用対策推進校に指定し、4月21日月曜日に指定式を行いました。知徳高校では毎月20日ごろに街頭で自転車指導を行っています。今後はこの日に合わせて警察署も協力して街頭指導啓発を行い、自転車の安全利用を推進します。みんなの川、みんなできれいに、河川清掃を実施。毎年4月の第3日曜日に各地域の自治会や企業、各団体のボランティアなどが参加して河川清掃を行っています。今年も4月20日日曜日に実施され、約3000人の参加者が協力して川底にたまった土砂やゴミ、雑草などを取り除き、約20トンの土砂と約4トンのゴミが回収されました。町に笑顔を広めます、ニコニコ電気自動車。町では笑顔をキーワードとして健康づくり、町づくりを進めており、笑顔を具現化したイメージデザイン、ニコニコを活用しています。今回は健康増進課の公用車として購入した電気自動車にニコニコのロゴを取り入れました。今後町のイベントなどでニコニコを活用し普及を進めていきます。空手の全国大会で活躍、町内から4人が出場。長泉空手クラブスポーツ少年団に所属する中村京成さん、北小6年、
桐沢伊吾奈さん、長泉中3年、赤坂由香さん、南小6年、小名日向さん、長泉小6年が予選大会で優秀な成績を収め、全国大会第29回ポイント&KO 空手道選手権大会に出場しました。全国大会でも中村さんは2位、桐沢さんは4位の成績を収め、町長に活躍を報告しました。環境に優しい照明として、照明普及賞を受賞。ウェルピア長泉は、アリーナをはじめとして、運動スタジオや多目的室などで省エネルギーに配慮した照明設備を採用しています。自然光を積極的に取り入れ、さらに明るさセンサーにより照明の照度を調整する仕組みになっています。この工夫が評価され、社団法人照明学会から照明普及賞を受賞しました。緑のカーテンで節電を、ゴーヤの苗を配布。町では緑のカーテンを設置することにより節電効果を高め、地球温暖化防止などを図るため、町民や町内の事業所を対象に5月19日月曜日からゴーヤの苗を無料配布しました。毎年多くの方に好評をいただいているため、今年は昨年より300苗多い1200苗のゴーヤを配布しました。ラジオ体操で健康づくりを、2級ラジオ体操指導士を取得。町のラジオ体操指導者として、ラジオ体操の普及に協力してくださっている堀井美智子さんが NPO 法人全国ラジオ体操連盟公認の2級ラジオ体操指導士の資格を取得しました。堀井さんは、町の皆さんがいつまでも元気で健康で過ごせるようラジオ体操の普及に努めたい、また1級取得に向けて頑張りたいと意気込みを語ってくれました。消防救助技術大会で好成績。6月4日水曜日に県消防学校で第43回静岡県消防救助技術大会が開催され、町消防署から10人の救助隊員が出場し、競技の所要時間や安全性を競いました。2人1組で高さ15メートルのロープを登るロープ応用途半が第2位、4人1組で20メートルのロープを渡り、要救助者を救出するロープブリッジ救出が第3位の好成績を収めました。自治会担保、本宿区、ドロって気持ちいいなぁ。5月10日土曜日に、ドロリンピック in 本宿が本宿区の田んぼで開催されました。子供を田んぼで遊ばせよう。という目的で始まったこの行事は、今年で6回目、区の役員をはじめ、地元の人たちが協力して運営しています。当日は晴天に恵まれ、参加した子どもたちは、25メートル競走や自転車、そりを使った競技を存分に楽しみました。普段、泥で遊ぶ機会が少ない子どもたちですが、この日は田んぼ中に元気な声を響かせていました。問い合わせ、行政課、電話 989-5500、 e メール行政@長泉.org。 7月16日から31日、救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-935-0119。はじめに外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、大沢クリニック929-1313沼津市若葉町。17日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。18日金曜日、五十嵐クリニック 6700沼津市茂19日土曜日聖霊沼津休校に1000沼津市松下20日日曜日沼津政経921-3791沼津市教営庁おなり橋栄クリニック952-2525沼津市通り横町21日祝日遠藤クリニック975-8801清水町熊井殿近藤クリニック925-2420沼津市岡宮22日火曜日かぬき院931-2465沼津市本郷町23日水曜日大城クリニック976-0027清水町道庭24日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿25日金曜日関外科921-2185沼津市花園町26日土曜日瀬尾記念経由935-1511沼津市下かぬき東郷27日に日曜日山本整形外科循環器科989-8111長泉町南一式五十嵐クリニック934-6700沼津市茂28日月曜日田沢院962-1205沼津市大手町29日火曜日森重院931-2511沼津市賀乳堂江川30日水曜日鈴木院993-0430裾野市佐野31日木曜日池田病院986-1212長泉町本宿次は内科です。平日午後5時から午後9時土曜日正午から午後6時日曜祝日休日午前8時から午後6時16日水曜日柿田川院973-3601清水町柿田17日木曜日菊池クリニック989-5788長泉町桜堤18日金曜日今井院921-3211沼津市さつき町19日土曜日喜瀬川病院952-8600沼津市大岡20日日曜日岡田院921-5321沼津市新宿町池田病院986-1212長泉町本宿鈴木院993-0430裾野市佐野21日祝日防生第一クリニック922-0222沼津市柳町福祉クリニック932-3553沼津市下かぬき藤井原小口委員992-6611裾野市深良22日火曜日大井委員922-8886沼津市北高島町23日水曜日森本クリニック976-5221長泉町竹原24日木曜日雨宮内科935-1159沼津市吉田町25日金曜日高藤クリニック926-8739沼津市東C寺26日土曜日杉山病院963-4114沼津市西木町27日日曜日麻生クリニック929-7575沼津市筒井町武藤委員931-0088沼津市美園町岡クリニック995-1188裾野市二つ屋 28日月曜日、みないクリニック933-0148、清水町徳良。29日火曜日、大阪屋クリニック995-3100、裾野市佐野。30日水曜日、小林医院921-2165、沼津市米山町。31日木曜日、加藤内科医院946-5562、沼津市大岡。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、古谷小児科963-0407、沼津市西条町。17日木曜日、西村医院971-6510、長泉町下戸狩。18日金曜日、龍神医院988-3133、長泉町下戸狩。19日土曜日、与座小児科967-5722、沼津市原。20日日曜日、鈴木ファミリー960-0333、沼津市一本松。21日祝日、佐久間小児科992-6303、裾野市茶畑。22日火曜日、佐賀小児科931-3233、沼津市下鹿抜き前原。23日水曜日、丸山小児科981-8577、清水町道庭。24日木曜日、白十字小児科933-5111、沼津市下鹿抜き番場。25日金曜日、与座小児科967-5722、沼津市原。26日土曜日、龍神医院988-3133、長泉町下戸狩。27日日曜日、大橋内科小児科992-2800、裾野市佐野。28日月曜日、田中医院921-2053、沼津市高島町。29日火曜日、佐久間小児科992-6303、裾野市茶畑。30日水曜日、古谷小児科963-0407、沼津市西条町。31日木曜日、西村医院971-6510、長泉町下戸狩。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。20日日曜日、米山耳鼻科0545-536885、富士市永田町。21日祝日、沢田の森耳鼻咽喉科929-8787、沼津市西沢田。27日日曜日、三島中央病院971-4133、三島市緑町。次は眼科です。午前8時から午後5時。20日日曜日、中野森眼科921-3217、沼津市緑ヶ丘。21日祝日、阿弥クリニック981-3341、清水町長沢。27日日曜日、長井眼科980-1777、三島市萩。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。20日日曜日、薄井クリニック980-5580、長泉町下戸狩。21日祝日、ミス産婦人科 0111-993-0011、裾野市佐野、27日日曜日、小島レディース、952-1133、沼津市大岡。次は歯科です。午前9時から午後3時。20日日曜日、鈴木歯科医院、993-5151、裾野市平松。21日祝日、真田歯科医院、997-2100、裾野市三宿。27日日曜日、先川歯科医院、976-8241、清水町伏見。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町、1-15、外科、内科、小児科、平日、午後8時30分から翌朝7時、土曜日、日曜日、祝日、休日、午後6時から翌朝7時、三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医、テレホンサービス、電話055-935-0119。引き続き、障害学習だより、福祉長泉をお聞きください。
グロー、障害学習だより、ボル143。発行、長泉町教育委員会障害学習課、平成26年7月1日。作る喜び、見る感動、語り合う楽しみ、障害学習。長泉美術展をご存知ですか？長泉美術展は、町民の皆さんの美術作品の発表及び鑑賞の場とし、また美術展を通じて文化芸術活動の高揚を図ることを目的としたものです。今年度27回目の開催となります。長泉美術展のシンボルマークとなっているのは、長泉町美術展実行委員会元実行委員の仲間美春さんが長泉町をイメージして描いたものです。2008年からポスター、チラシに掲載し、長泉美術展を PR しています。開催日程等、詳細は決まり次第広報長泉でお知らせします。男女共同参画推進事業、あなたの知りたい、学びたいを地域セミナー活動で。地域セミナーでは、地域で当面している課題を学習内容として取り上げ、一人一人の意識の高揚と連帯感を持ち、生活の向上を図るために活動するものです。平成26年度は町内の10地区で活動を実施しています。あなたもぜひ仲間になりませんか？学習内容、人生の生きがいに関すること、健康に関すること、地域社会に関すること、社会生活に関することなど、男女共生の社会づくりを目指して、地域の様々な世代の人たちと一緒に学習していきます。対象、町内在住、地区単位のグループ、実施地区、池田、小尻、南一色、中戸刈、すすき原、上原、高田、本宿、西、シャルマン。居住する地区のセミナーに参加することができます。また、未実施の地区については、仲間を集めて新たにセミナーを開設することもできます。詳細はお問い合わせください。地区行事の紹介。町内の各区では、地域住民の皆さんの交流や親睦などを目的とした様々な行事が予定されています。主な行事を紹介しますので、ぜひご参加ください。また、この他にも各区で各種行事を企画しています。詳細は各区障害学習関係委員の方にお問い合わせください。はじめに区民祭りです。7月19日土曜日、小尻住宅。 会場おじり住宅地内。次からは日程、区名、会場の順にお知らせします。同じく7月19日土曜日、愛坪公園。7月20日日曜日、三軒屋御岳堂公園。なめり公会堂、元長久保、桃沢キャンプ場、南一色、宮脇公園、原文公民館広場。7月26日土曜日、池田、エンゼル幼稚園、八戸公園、駿河平公民館前、新野町上、泉公園、西区公民館、原、山の上公園、エンゼル西、マンション内、杉原、東幼稚園、中尖第一公民館、日吉神社、東部南式、社宅内公園。7月27日日曜日、竹原、特殊東海製紙株式会社駐車場。8月2日土曜日、駅下、区内。8月9日土曜日、駅中区公民館。新野町下、稲荷神社境内。8月15日金曜日、上長久保広場。9月27日土曜日、下長久保、北部グラウンド。10月5日日曜日、本宿、諏訪神社。10月13日月曜日、上尖日吉神社。次は文化祭です。7月19日土曜日、なめり公会堂。次からは日にち、区名、会場の順にお知らせします。7月26日土曜日、八戸児童館。西区公民館。8月9日土曜日、駅中区公民館。8月15日金曜日、上長久保公民館。10月18日土曜日から19日日曜日、すすき原上、さつき園。10月26日日曜日、元長久保公会堂。杉原公民館、竹原、南部地区センター。11月1日土曜日から2日日曜日、下長久保区公会堂。11月2日日曜日、おじり住宅集会所。総ヶ原区公民館、小木曽福祉会館、新野町上区公民館、本宿公民館。11月2日日曜日から3日月曜日、南一色区公民館、宮脇公園。上尖公民館、11月3日月曜日、新野町下区公民館。11月8日土曜日から9日日曜日、三軒屋公民館。池田区公民館及び周辺。11月9日日曜日、高田区公民館及び周辺。11月15日土曜日から16日日曜日、中尖第一公民館、日吉神社。発行日現在、日程の確定しているもののみを掲載しています。問い合わせ、障害学習課。郵便番号 411-0943、長泉町下尖1283-11、コミュニティ長泉内。電話 986-2289、ファックス988-7802。メールアドレス、障害@長泉.org。これで、障害学習だより、ボル143を終わります。
福祉長泉、平成26年7月1日号、ナンバー187、社会福祉法人、長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖967-2、福祉会館内、電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス、http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。 みんな生き生き長泉。高齢者も障害者も子どもも。長泉町社会福祉協議会は皆様の生き生きを応援します。相談窓口案内。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、相談日、時間、相談内容、相談員、電話の順にお伝えします。ボランティア相談。毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？など、ボランティアに関すること。ボランティア担当、988-3920。福祉総合相談。毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。暮らしの相談、法律。相談日は2日あります。7月22日火曜日。予約受付開始日は6月25日水曜日です。8月26日火曜日。予約受付開始日は7月23日水曜日です。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦さん、987-7680。相談窓口案内は以上です。福祉大会、記念講演会報告。大切なものは目に見えない。子どもと家族を取り巻く現状と必要な支援。講師、独立型社会福祉事務所、子どもと家族の相談室、寺子屋オープンドア、川口正義さん。5月24日の福祉大会記念講演は、講師に静岡市で子ども家庭福祉、精神保健福祉を中心に相談室を開設している川口正義さんを講師に招いた。川口さんは、不登校、非行犯罪、引きこもり、性暴力被害、DV などの問題を抱えた子ども、女性を支援してきた。支援の特徴は、早く出会うために、相手の希望する時間、場所に合わせる。相談は24時間、いつでも対応。活動範囲は、北は北海道から、南は沖縄の石垣島にまで及ぶ。講演の中で紹介されたエピソードとして、家族からの暴力に逃げ、夜の仕事をしていた女性と午前4時のファミリーレストランで面談し、夜明けのコーヒーを3年間飲み続けたこと、また性暴力を受けた女性に、暴行される前に戻してくれ、何もできないくせに偉そうなことを言うなと罵倒されながらも20年間関わり続け、彼女が普通に生活をし、人と関わることができるような一歩に立ち会ったことを話してくれた。川口さんは造船を学んでいた学生時代、人と関わる仕事をしようと思い、横浜やインドの貧しい町でボランティア活動を行った。そこで自分が何もできないことを知った。その後、宮城県の児童施設に就職し、校内暴力で荒れる仙台の番長に、人は信じられると伝わるわけもなくただ罵倒された。そんな悔しい経験から、支援とは一緒に苦しみ寄り添うけど溺れないことであると知り、そのためにスキルを磨き相談室を開設した。今は相談室近くのアパートを一室借り、貧困や DV、ネグレクトなどの子どもたちに居場所、ホットホーム手のひらを提供している。そこでは生きる力を培うために 利用者にメニューを決めてもらい、一緒に買い物に行き、ボランティアと食事を作り、食卓を囲んでいる。川内さんが活動することで何か世界、社会は変わるのですか？帰り際、講演会でできなかった質問をした。川口さんは、何度も自問してきただろうこの質問にこう答えた。私の活動は、例えば、ヨースコーみたいなとんでもない大きな川に小石を投げ込んでいることだと思います。ポチャンと音がする。流れは何も変わらない。影響もない。でも、小石を投げれば小さい波紋が広がる。その波紋があるのとないのとでは違うと思うんですよ。講演の内容は、弱い立場の者ほど人とのつながりが薄く、支援の手も届きにくいという側面を見せるものであったが、川口さんの語りは常に元気で明るかった。聞いていた私たちも、川口さんのような方が身近にいることを知り、安堵し、と同時に彼の言葉に共感できる自分に気づいたと思う。小さな波紋は確かにあった。分析。長泉町社会福祉協議会、青柳はじめ。優しい心ありがとう。今月も多くの物品寄付、寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。平成26年5月1日から平成26年5月31日分。プルタブ収集のご協力ありがとうございます。平成25年11月20日から平成26年6月13日まで157キログラム。情報コーナー。友情列車ひまわり号参加者募集。列車で目的地まで向かい、みんなで友情を深めましょう。時9月28日日曜日、雨天決行。行き先、埼玉県さいたま市。対象者、障害のある方、付き添い者、ボランティアなど300名。参加費、大人4500円、18歳以下2500円、小学生1000円。集合時間、三島駅南口午前8時30分。帰着時間、三島駅南口午後5時30分。主催、伊豆駿河ひまわり号。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 8月25日までに参加費を添えて申し込んでください。定員になり次第締め切らせていただきます。これで福祉長泉ナンバー187を終わります。これで広報長泉ナンバー1222を終わります。次回は7月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC